加古川グリーンシティ防災会がお送りする防災ショットバーディアディザスターイマジネーションラジオ、災害を想像していただくラジオ番組です。本日もマスターザビエル小西と
ボーイツックンこと佃
藤田貴子と
音楽担当のバンブーでお送りをいたします。さあ、防災ショットバー、災害後語られることのなかった教訓を伝えるお店として本日もオープンをしたいと思います。なんかちょっとおかしい。
ちょっとね、暑いからね。
そうそうそう。
もう災害みたいなもんですわ。
暑いわ。
暑すぎるね。暑すぎるわ。最近は。
タコちゃんも涼みにもう中入ってきたよね、
はい。もう暑いからすいません。もうだいぶ前から入ってます。
はい、手に持っとるアイスクリームももうドレドレに溶けてもどうもな。お土産で持ってきてくれたのな。もう
ちょっとね、さすがにこの暑さではね、もうダメですね。
ドロドロやね。
はい。
うん、いやね、暑さこれいつまで続くのやろ。
ねえ、まあ台風がね来よるから多少は。
今回の台風ってなんか高気圧の下を抜けてくるんだよね。
へ
ー、珍しい台風だそうで。
普通高気圧のヘリをずっと
回るんやけど、ね、なんかあまりにも高気圧の規模がでかいから、はい、その高気圧の中にあるちょっとうっすらとした谷間というのか、こう裂け目をうまく抜けてくんねんて。不思議な台風です ね。まあ、あの東海地方、これ放送の時には東海それから関東、
そうです ね、
ね、ご注意いただきたいなと、うん、雨がとんでもないと思いますので、
うん、そうそう、
うん、規模というか勢力はそんなに強くはないんですけれども、うん、ちょっと立ちが悪い可能性ある。海に面した面し方が南東を向いてる地域かな、まあ、特に雨が立ち悪く降る可能性がありますね。うん、今回の台風のルート
雨が多い
、うん、風は、うん、まあ、海上はきついかもしれませんけど、そんなにびっくりすることはないとは思うんですけど、雨やね、
雨、
うん、太平洋でどっぷりと吸い上げて、うんうん、ちょっとやってきそうやからね、雨にご注意いただきたいなと思います。はい、ではですね、毎度のことですが、防災ショットバーでは災害にあったけれども希望を持って頑張って復興を目指す酒蔵とご紹介しておりますが、今年は兵庫県の酒蔵を、まあ、ご紹介したいということで、本日また押し長きを書いておりますので、高子ちゃんちょっとお読みいただいてよろしいでしょうか。
はい、今回ご紹介するのは兵庫県姫路市夢前町にあります坪坂酒造株式会社さんです。坪坂酒造さんは寛永6年1629年、兵庫県姫路市高寺町中寺で創業。しかしながら天候の問題があり、現在の地姫路市夢前町前の庄に文化2年1805年に移転します。夢前町でしかできない自然発酵という技術と伝統を今に引き継いでいます。酒蔵は築210年以上経過しており、蔵2階の床板を外して醸造釜への麹投入や天秤絞りができる珍しい構造です。当時は庄屋には許されていなかった三間続きの座敷を板戸で切り離すなど工夫が凝らされています。これらの特徴により2008年に姫路市によって酒蔵母屋が都市景観重要建築物に指定された情緒と歴史ある酒蔵です。坪坂らしい作り方として特徴的なのは自然発酵させる酵母の仕込みです。温度管理に特徴があり、上の温度と下の温度に幅があります。温度の上げ下げに幅を作ることで酒母が元気になるとのことです。この温度経過こそがまろやかな味に欠かせない秘訣。酵母は生き物、酵母がより心地よい環境で仕事ができるようお手伝いをしています。自然の力を借りる酒造りですから、当然毎年の気候やお米の出来で風味が微妙に違ってきます。それがまた面白いとのことです。日本酒本来の味を求める一方で、新しい素材にも積極的に取り組んでいます。花酵母を使った純米吟醸せっぴこさん夢なでしこというお酒、なでしこの花から取った天然の酵母の香りを初めて嗅いだとき、それまでの日本酒にはなかった香りに魅力を感じたとのこと。華やかな香りの後に丸みのある味をしっかりと感じていただけるとのことです。 その坪坂酒造さんより純米吟醸雪庇湖産藍山180と純米吟醸雪庇湖産夢立志子をご用意しました。藍山は上品な香り、すっきりしながらもまろやかで奥深い味わい、力強い旨味を感じられるお酒です。そしてもう一本の夢なでしこは柔らかでありながら華やかな香りが特徴。華やかなその香りはこの蔵で一番です。柔らかな味わいも香りを一層引き立てています。香りに惚れて酒に酔う、そんなお酒です。この2本をご用意しました。
はい、ありがとうございます。香りに惚れて酒に酔う、なんか決め台詞みたいな、
なんかね、
いやではですね、今日はまずは夢なでしこを開けさせていただきたいなと思いますね。
はい、
何でしたっけ、あ、なでしこね、
なでしこ
の花の酵母から抽出したということですので、ちょっとお継ぎさせていただきます。生酒ですのでって書いてありますね、精米部合 60% か、まあ、なかなか、まあ
そうですね、
あまり磨きをかけずの部分ですよね。ではよろしいですか。
はい、
何でしたっけね、ごめんなさい、今回熱すぎてね、頭が飛んでいってもでね、
もうちょっと冷ましましょうね。
今日は、今回はですね、明るい兵庫県、
はい、
ね、それが迎えれるように、まあ、この暑さをぶっ飛ばせということで乾杯したいと思います、
はい、
では乾杯。
乾杯。
乾杯。
すごい、もうこれついだだけでめちゃくちゃいい香りが、
フルーツ、
はい、
なん、メロン、
本当にな
んやろうなんかそういうマスカットというか、はい、こうちょっと青っぽい、
あ、
フルーツを切った感じの香りが広がりますよね。
めっちゃフレッシュな
感じ。いやー、これもう皆さん一度手に取って飲んで、ほろ酔い加減で、香りに惚れて酒に酔う、
と、
この言葉通りのことが多分感じていただけるお酒ですので、
そうですね、
まあ、直接酒蔵に言っていただいてもいいですし、この近所だったら売ってるところ結構あると思いますので、
はい、
お近くのどこやって言うとまたあかんからね
夢なでしょ。
私は直接坪坂さんから取り寄せさせていただいておりますが、皆さんも探してネットで探ってみてくださいというところで、今回はですね、前回もちょっとお話しましたけど、防火管理者、ちょっと聞き慣れた言葉ではないかもしれませんが、
はい、
防火管理者の防火管理者についてお話をしたいなと思っております、
はい、防火管理者、いろいろな会社でたまに防火管理者誰々と貼り付けてあるところを見ます。
そうそう、
でもその人が何をするかまでは知らないです。
さまざまなそういう施設には、まあ、それぞれその防火管理者という人が決められてるんですよね、まあ、病院とか百貨店とかね、まあ、スーパーマーケットもそういう方がいらっしゃるということですよね。
まあ、ただあまり表に出てこないのが、まあ、そういう存在なんですよね、まあ、あなたの職場、お勤めの職場でも知らない方もあるかもしれませんが、きっといらっしゃいます。さまざまな施設にも防火管理者という人がいます。で、私たちの住むマンション、グリーンシティにも防火管理者がいるわけですね、
マンションにも防火管理者がいるんですか。
知らなかったですか。
はい、
ま、その今回はですね、その知らなかったと言われる防火管理者とそのお仕事である防火管理についてお伝えをしたいなとマスターは思っております、
はい、まあ、そもそも防火管理者というのは、まあ、字のごとく防火を管理する人ですよね、でも一言で防火といっても本来はどのようなことをする人なんでしょうか。
まあ、防火管理者とは、まあ、多数の人が利用する建物などの火災などによる被害を防止するため、まあ、防火管理に関わる、消防計画というものを作成して、
はい、
で防火管理上必要な業務だとか防火管理業務的なものって悪いね、そういう計画を立てて遂行する責任者のことなんです、
そうですね、まあ、消防法では一定規模の防火対象物の 管理権限者っていうね、うん、あの権利の権と原っぱの原という、ね、まあ、はい、まあ、会社で言えばまあ社長に当たるんですかね、うん、でマンションでは管理組合の理事長という管理権限者が防火管理の有資格者の、まあ、中からね、あの防火管理、まあ、防火の管理者、まあ、それを選任して防火管理業務を行ってもらわなければならないという、まあ、法律で定められていると、
うんうん、
まあ、あのこれは特別な人がね、特殊な資格や能力を持って行うもんでもないんですよね、
うんうん、
まあ、誰もが防火管理のその講習をね、受けていただければ誰もが担うことができるというそういう制度があるんですよね。
まあ、そういうふうには言われるんですが、うん、ある一部の部分では防火管理者は誰でもいいということではないとも書かれてるんですよね、
はい、
会社書籍であれば、うん、防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的または監督的な地位にある人が選任されるとも書かれてるんです、
はい、言い換えると最近入ったアルバイトの人が、うん、防火管理者の資格を持っている人であったとしても任命はされない。あ、
そういうこと、そういうこと、もうまさしくそういうことですね、うん、ところがマンション、まあ、マンションというのは法律用語では共同住宅っていうんですけど、
はい、
まあ、そのマンションでは管理権限者という管理組合の理事長が居住者の中から、まあ、もしくは管理会社でもいいんですけど、うん、そういう方の中からそのあなた防火管理者になってねってお願いをして選任するわけですよね。
いろいろな施設ではその規模の大小に関わらず防火管理者を任命しておくっていうことですか？
うん、まあ、その防火管理者を選任しなければならない、さっきつくも言いましたけど防火対象物というものがあり、まあ、その用途に応じて火災の危険などを考慮して、ちょっとややこしいんですけども消防法施行令別表第一という中で区分されています、
はい、
まあ、その防火管理の実施とか消防用の施設などの施設に関する基準はこの別表1なんですね。そこで決められているので大事な表なんですよ、みんなが知らなければいけない、うん、そしてそれらの防火対象物の中でもさらに特定防火対象物と非特定防火対象物の2つに分かれる
ほう、
うん、
特定防火対象物と非特定防火対象物ですか、う
ん、まあ、これちょっとややこしいねんけど法律用語では特定防火対象物っていうのは載ってるんですが、
はい、
あとはその他なんです。だからその他が非特定防火対象物っていうことやね、うん、
はい、まあ、特定防火対象物としては、まあ、カラオケボックス、映画館、劇場、遊技場、飲食店、百貨店、マーケット、ホテル、あとまあ病院とかね、福祉施設、公衆浴場、まあ、地下街、そういうものがあるんですよね、うん、で不特定多数の人が利用する建物などで火災発生時に避難等が困難であると、予想される施設であって、火災の発生危険や火災が発生した場合の人命危険を考慮して指定されていると、
まあ、そういうことですね、
はい、
で非特定防火対象物っていうのは学校だとか神社とかお寺とか教会とか工場とか倉庫とかマンションなどの特定の人、
ほうほうほう、
ね、特定利用するのが特定の人が利用するようなものが非特定防火対象物で、まあ、それでも図書館とか、船や駅の待合室なんかも含まれてるんです。
おお、そうなんですか、うん、不特定多数の人が利用する建物と特定の人が利用する建物というふうに考えればいいんですかね。
まあ、そういうところですね。でもその2つはそれぞれに基準が設けられていて、特定対象物ではその収容する人が30人以上っていう決まりがあったりとか、あとは非特定対象物では収容人員が50名以上っていう、こう30と50の差があるんですけれども、
はい、
こういうような形でこの基準を超えているものに関しては、防火管理者を選任して置きなさいというふうに決まってるんです。
いやでもなぜそのように区分されていったんでしょうか。
まあ、それはね、やっぱり過去に発生した大規模な火災とか、まあ死者負傷者を多く出してしまったそういう火災による学びですよね。 そこから、まあ、あの消防法で、まあ、縛ってきた、まあ、そういうことが考えられるのかな、
うん、そうなんですね、まあ、これらは過去の災害、まあ、特に火災ですね、うん、火災によって多くの死者や負傷者を出したことによる教訓自体を厳しく伝えるためであり、火災の発生をさらには未然に防止して、また一旦発生した火災から被害を最小限に食い留めるために、ハードとソフトをしっかりと、まあ、駆使して自主的に防火活動を実践しなさいよということで、防火管理というふうになったわけですね、
うん、
だからまず、あの防火管理にはまあまあ、強いコンセプト、
そう、
まあ、こういうのがあるんですよね。
書かれてるんですよ、
その自分のところは自分で守る、ね、なんかどっか聞いたようなフレーズ、
うん、惜しい
ですけど、
あのよく似てるんですけど、うん、その防火管理の本には、自らのところは自らが守るっていう自主的な活動と書かれてるんですね、
うん、まあ、だから決められた誰かがやる、ね、役員が役員とか担当者がやるというもんじゃなくて、
うん、そうなんですよ、
その施設にいる人が区別なく一丸となって、出火防止とかね、うん、初期消火、うん、火災通報、避難誘導、うん、こういうものにの活動に加わって被害を防ぐように努めなければならんと決まってるんですよね。
あれ、よく聞くのは誰が何をすると決めてるところが多いですよね。違うんですか？
そうなんですね。これ防火管理者の中で非常に難しい問題の部分で、一般の企業では防火管理は業務の大切な一つで、
はい、
まあ、しっかりと誰が何をすると決めているところも多いのが事実です、うん、でも実際に誰がどの場所にいてもそれぞれを担うことができるようにしておくというのが本来の防火管理であるらしいですね、うん、
はい、
まあ、その中でね、その有名な話として東京ディズニーランドね、
そうそうそう、
うんうん、まあ、ゲストとキャストの安全安心を守ることは、まあ、パーク運営の、ね、最優先事項であるんですよね。で、世の中で起こるパーク、まあ、世の中で起こることっていうのはパークでも起こるという、そういう意識から、うん、全てのキャストがね、いざという時に行動できるように防災の教育とか防火教育、まあ、これをやっているということですよね、
うん
うん、でその防災訓練というのは、まあ、年間で、ね、180回
ディズニーランドね、うん、すごいですね、
こなしてるということを、うん、まあ、これ自体もすごいんですよね、うん、でやっぱりゲストを守り抜くという意識の高さ、
うん、
これがやっぱりすごいですよね、うん、それともう一つ、いいですかね、
はい、
はい、まあ、あの防災ね、安全の世界では一人の英雄よりも、きちんとこなせる多くの人、
そうなんです、
う
ん
う
ん、
そういう総合力いうのが重要になってくると、うん、
はい、
まあ、総合力は足し算ではなくて掛け算、まあ、こういうふうにも言われてますよね。
そうです、はい、
1+1=2 1×1=1、まあ、これは普通の計算なんですけど、
ね、うん、
まあ、それぞれが役割をね、あの理解して実施することで安全イコール1を築くことが、まあ、重要なことだと、
うん、
だから足し算ではもしやらない人がいても0にはならへんけども、掛け算ではやらない人が0になった場合には、1人でも 0.5 しかできない人、うん、やれない人とかやらない人というのは0いれば安全は 0.5 もしくは全く0になってしまう、
いっぱいの人がやる気満々でいても全く1人の人がやらなくて0の人がいたら、
はい、
掛け算ですると0になってしまう、
そうか、そうですね、
はい、そういうことなんですね、うん、まあ、安全の位置でもいい、その位置を目指して常日頃から備えて対応のノウハウを蓄積するものだとも言われてます、
うん、でもマスター、企業ならそういう決められた形というのは作れそうですけれども、うん、マンションなどですとそううまくはいかないんじゃないですか。
そうなんですね、それを言いたいんですよね。マンションという共同住宅では、うん、自分は関係ないなと考えたり、うん、誰かがやってくれるという意識ですよね、うん、で自分はそんなただでは動かへんぞっていう、無償というものでは動かへんという人もいるんですよね、うん、まあ、実際無償のボランティアというものでは、あ、そんなものでは防火管理者にはなりたくないと、もう金くれんのやったらなるぞみたいな人も実際全国にたくさんこの意見はあるんですね、
うんうん
うん、で特に怖いのはその無償でやって一生懸命やってるボランティアの人たちに、まあ、これはどの世界でもそうでしょうけど、もうなんかこう上から物を言うような叱責をするような人もやっぱいるんですね、うん、でもそういう人たちの最終的なゴールは、 まあ、自分が優勝化した時になれば金もらえるわっていうよこしまな考えを持ってる人もいるということなんですね、うん、
ということはマンションに住むにはそういう心構えが実際には必要ということですよね。
そうですね。
でも普通はなんかのんきにマンション暮らしっていう人もいそうです。
そうなんですよね、うん、マンションに住む限りは、まあ、住まいするすべての人が防火管理を担う意識を持つ必要があるんですけれども、うん、ところが誰かがやってくれるやろうというふうに思ってしまっていることがつく多いやね。
そうですね。やっぱりみんなで、まあ、災害に強い町を作る意識、まあ、これを持って維持管理する活動を共にね担う心を持たなければあかんと、
うん
ね、まあでもマンション買うときにはねやっぱり販売会社からそんな難しいことは伝えられてないっていうのが現状で、まあ逆にねそれを伝えられると購入意識をまあそぐことにもなってまうかなっていうところもありますよね。
確かにそんな難しいやったらマンションやめたとかなりますもんね、
う
ん、
そうなんですよね。それとねどうしてもまあ私が言うのもなんですが防災活動っていうのがどうも日の目を浴びすぎてるんですよね。で防火管理っていうものにはどうもスポットが当たらないのがちょっと悲しいことなんです、うん、まあ、私たちの住むマンションのグリーンシティは築後30年以上経過してます、うん、まあ、その中で防火管理者っていうのはずっとボランティアでやってきてくださって本当に感謝する以外ないんですけども、まあ、今後もですねここで言いますが、うん、私が防火管理者にグリーンシティになりましたから、
はい、
まあ、その、 無償でというかボランティアのしっかりとした意識を持ち続けて、うん、まあ、消防計画とか消防訓練、つっくんと一緒に頑張っていきたいなという精神を持っております
そうですね、まあ本当ねリスナーの方々もね、まあ、マンションに住まわれてるとこあると思うんですけど、まあ、この防火管理、まあ、これで悩まれることがね多いと思うんですけど、まあ、まさにねしばらくは防火この管理のこれをまあシリーズ化して、ね、防災ショットバーでお伝えしていきましょうね。
うん、まあね防火管理のシリーズ化ねまあ今日も喋ったように分かりにくいねんね。だから次回もうちょっと分かりやすく砕けていいのかどうか分からへんので消防の人聞いてたら絶対お叱りをこちらに持ってこないようにだけしていただけたらいいかなと思いますが、それとですね、まあ、今までは一般公開しなかったような消防計画っていうのもあるんですよ、
う
ん、
そうですね。
これね企業でもそうですし、はい、マンションでもあります、うん、はい、
消防計画って何ですか。またわからないワードが出てきました。
まあ、これはね防火管理者に任命されると一番最初にやることがこの消防計画の立案、そして訓練を実施するっていうのの元になる、まあ、そういうものなんですよね。それを消防署にえちらおちらと届けに行かなあかんというのが第一番目の仕事なんです、
ただでさえ大変なのにそういった計画立案をしてそれを提出しに行かないとダメなんですか。
まあね計画してね実施するのがなかなかねこのご時世なかなか、
ね、
できないという、うん、そういうね今の現状はあるんですけど、まあねマスターが先ほど言われたその我々のねマンションの消防計画、まあ、これをねホームページで公開しようと、
はい、
いうことで、まあ、それをご覧いただいて、まあ、我々とね共に加古川を災害の強い町に、まあ、できるように協力していきたいなと、うん、いうことでもう公開する
もうしてますか。もうできてます今日から。
あ、よかったです。
加古川グリーンシティのホームページで、防災のところから、うん、消防計画を見ていただくと、
はい、
今まで見たことないような消防計画が見れますので、
はい、
まあ、皆さんにも分かりやすく書かれてますので一度ご覧になっていただきたいなと思います。
まあね、中身を吟味していただいて、はい、自分のところに合うようにしてください、
はい、では来月お会いしましょう。